ス内のアミコです。中学生の息子
が放送はバク転とバク宙ができるようになりたい。大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。早速、本題の方に移らせていただきたいなと思うんですけども、昨日ですね、災害時に備えるというよりも、災害時に消える家電というお話をさせていただいてたんですけど、何を優先して準備すればいいですかというご質問がね、ちょっと DM で来ておりましたので、ちゃんと整理しておかないと買ったのに役に立たないということがね、起きてしまってもあれなので、今日は家電量販店目線での本当に必要な防災家電を優先順位付きでお話ししてみたいなと思います。まずですね、最優先、命を守るラインのもの、これは絶対ですね、懐中電灯、もしくはランタンですね。もう暗闇になってしまうと行動不能になるので、まあ、夜の停電って本当に何も見えないし、スマホのライトじゃやっぱり無理ですよね。なので、まあ、置けるタイプのランタンが最強かなと思いますが、両手が空くし、まあ、生存率も上がるかなと思います。ランタンタイプとね、同時に懐中電灯として使用できるようなタイプとかもね、いろいろあるので、これはお好みのタイプに合わせていただければなとは思うんですけども、乾電池式のもの、そして、充電式のものとありますけども、まあ、もちろんね、USB とかの充電式のものを選んでいただいて、その充電をしておくっていうのも、一つ持ってるのはいいかなと思いますけども、乾電池式は持っておいた方がいいかなと。一時期ね、手でぐるぐるぐるぐる巻いて、それで、電気がつくっていうのも一時期流行ってたんですけどね、ちょっとやっぱり消えたところからするとあまり効率が良くないのかなっていう感じもするので、膜式よりは乾電池式の方が一番無難というか、結局はそれに戻っていってるので、その方がいいんじゃないかなという感じがしますね。そして二つ目に乾電池ですね。これは単3、単1、単2がメインになってくるかなと思います。で、単3だけでなく単1、単2も持ってってほしいんですが、これをそのまま持ってるよりは単3をできるだけ確保しておいて、スペーサーというやつを使って形を単1とか単2にしちゃうっていうのが一番かなと思います。単4もあった方がいいかなと思いますけど、メインは単3だと思っていただければなと思います。そして3つ目にモバイルバッテリーですね。これは情報と連絡手段を守るため。で、備え方としてはね、ソーラータイプであったりとか、あとはライトが搭載されているようなものだったりとか、あとは蓄電池タイプね、今やっぱり流行ってるかなと思います。手回しとか太陽光発電もついてるようなタイプを持っているのはいいかなと思いますね。で、もしね、モバイルバッテリーとして持つのであれば、今は1万ミリアンペア程度では足りないので、それよりもはるかに大きい容量のものは、災害時には必要になってくるかなと思っておいていただいた方がいいかなと思います。で、できれば1台じゃなくて2台持ち。みんなでね、使わなければいけなかったり、いろんな使い方をする上で2台、モバイルバッテリーはあった方がいいのかなと思いますね。ここまでがもう命に関わる最優先の、ラインになってきます。この3つですね。で、ここからがですね、少しランクは落ちるんですが、これもあった方がいいなと思うものでご紹介していくとですね、カセットコンロとガスですね。これは私はた方がいいと思ってる、結構な重要度の高いものだと思うんですけど、やっぱり火があると生活の自由度が爆上がりします。お湯が沸かせたり、簡単に調理できたり、冬は暖を取れる。今はね、カセットコンロを入れてガスストーブみたいな感じでストーブとして使えるようなもの、もちろんこれはガスかなり消費しますので大変ではありますけど、それでもあった方がいいかなとは思いますね。 やっぱり本体よりもね、ガスの本数の方が重要だったりします。結構な本数、その災害時には必要になるっていうことは、ある程度頭の中に入れといていただいた方がいいかなと思います。そしてポータブル電源ですね。これは蓄電池タイプのものと同じになりますけども、これを生活レベル維持するためには持っておいた方がいい、一つあった方がいいかなと思います。結構ね、買いに来る方いらっしゃいますね。スマホとか扇風機とか電気毛布とか小型家電、やっぱり停電が長引くとこういうものがあると精神的な安定装置にはなるかなと思います。そして携帯ラジオですね。ネットが死んでしまっている場合はこれしかないっていう場合もあるので、結構重要だと思いますね。で、ワイド FM のタイプのものじゃないと今は音が AM のね、通常の電波はもう拾えなくなってますので、ほぼほぼ NHK の第2だけだったかな、かしか拾えないと思いますので、自然災害に強いワイド FM、 これ電波障害にも強いですし、おすすめかなと思いますね。手巻き式のタイプもまだまだあります。そして状況で差が出るかなというところに下がってくると扇風機ですね。これは充電式だったり電池式だったりいろいろありますが、夏の停電はマジで危険ですよね。熱中症対策として扇風機は小型のものでもいいのであると便利かなと。あとは熱玉シートとかね、うちわとかそういうものでもいいかなとは思いますが。そして電気毛布ですね。これも停電への備えの中に意外とこれがね、命を守る製品として、ヒーターよりも電力少なくて済むので、これUSB のタイプのものも出てますからね、これもなかなかおすすめかなと思います。そして電気ケトルですね。復旧時に、必要になってくる、あった方がいいものですね。なので少しの電力でお湯が沸かせるものとして、IH のクッキングヒーターとかだとやっぱりちょっと電気の消費が大きいので、ケトルぐらいで、すぐ沸かしてすぐにお湯を使うぐらいのものがいいかなと思います。で、これ重要なのが使い方を想定してないとやっぱり意味がない。電池があるのにサイズが合わないとか、充電式なのに充電してない、ガスがあるのにコンロがないとか、これやっぱりよくあるパターンでもあるので、防災家電って便利なものじゃなくて生活を代替するものっていう風に、覚えておいていただければなと思います。他にもね、防災カバンとかも家電量販店には売っているところがほとんどだと思いますので、そういった意味でね、いろんな製品を見ながら必要なものを揃えていただくには家電量販店ベストなんじゃないかなと思います。最低限で揃えるとしたらライト、電池、あとは充電手段、これはあった方がいいかなと。災害って非常時だし、自分の通常の生活の中で起こることではないので、実際に経験している方と経験してない方でも違いが出るし、経験をしたとしても必ずしも同じ状態での経験ではないので、なかなか想定して買うということは難しいところもあるかとは思いますけども、ある程度防災グッズのセットだったりとかで無難にある程度は揃えておいて、そこに自分の生活空間上こういうものあった方がいいな、例えば寝るときに寝るとこの周りにスリッパを必ず置いておくとかね、そういう風な備えだったりとか、ちょっとした備えがある程度その想定できた状態でできている方が、結局いざという時にあっても使いこなせなかったら意味がないので、そういうものをね、想定しながらいろんな準備をしておくといいかなと思いますし、特に家電製品に関してはね、なかなかその想定しきれないで、何日どういう風になるっていうのも決まってるわけじゃないので、実際に揃えるのは非常に難しいところはあるかと思いますけど、やっぱり、ね、皆さんがその災害に遭われた方の話を聞くと、やっぱりこれはなくてはならないものだよねとか、こういう時にこれがないと結局詰むよねみたいなものは、いろいろ想定しながら聞いて、で想定してご購入いただくっていうのは家電製品には必要かなと思いますので、参考にねしていただけたらなと思います。優先順位とかをね含めて今日お話をさせていただいたので、実際に消える家電というよりは、実際の生活の中で起こった場合、災害が起こった場合に、あ、結局必要だったのはこの製品かなというのをメインでお伝えさせていただきました。 そんなコーナーでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。あるプリモフィラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したコーちゃんを全力応援するアミエモンスポンサーのおはようございます。いつもありがとうございます。そしておはようございます。普段通りだとあまり必要ではないものも災害時に重宝する家電、特にみんなが一番必要になるバッテリー関係はかなり大切ですね。家電だけでなく手動でも発電できるものや太陽光で充電できるものも持っておくとより安心しますよね、ということで、ハルプリモベラさんありがとうございます。そうですよね、やっぱりあった方がいいですよね。なんかモバイルバッテリーに関しても一時期乾電池式のものとか、あとは手巻き式のものとか、あとソーラータイプのものっていうものがいっぱい出てきてはいたんですけど、乾電池式のものってやっぱり、ね、今のスマホではちょっと容量が足りなさすぎなんですよね。6本から8本入っていても大した充電にならないというか、そのぐらいね、モバイルバッテリーがある程度容量がないと携帯とかスマホの充電はさすがにちょっと物足りない、災害時にこれだけではちょっと足りない、電池で入れるとその量的にはその6本8本だけで済まないから何十本も持ってなきゃいけなくなっちゃうんですよね。なので乾電池式のモバイルバッテリー、これ蓄電池タイプのそのなんか大きいポータブル電源とは違いますよ。それとは違って乾電池式のモバイルバッテリーの場合はちょっととこれは需要には物足りないかなっていう風に今なってますし、ソーラータイプもやっぱり容量が足りない。もちろん補助的な役割としてソーラーがついているものに関しては、まあ、ライトをねつけるモバイルバッテリーなどもありますので、そういう意味でソーラーバッテリーが全く機能しないとはないんですけども、ただスマホを充電するものとして見るんだったらちょっとモバイルバッテリーでのソーラータイプっていうのはソーラーのそのパネルがついているエリアも非常に狭いので、ちょっと今の時代には合ってないかなという印象になってますね。なので災害時に必要なモバイルバッテリー、間違いなく1万ミリアンペア以上であることは必要条件になってくるかなと思いますし、実際1万ミリアンペアあっても1回こっきりでほぼほぼ使い切ってしまうというぐらい今のスマホは容量を食ってますので、本当の本当にいざという時、本当に身近にこう身動きが取れないぐらいの場所になってしまって、でそこにあるのはモバイルバッテリーとスマホだけ、じゃあもうとりあえず一旦充電するかぐらいな、その一回こっきりぐらいのものという風な認識でモバイルバッテリーは見ていただいた方がいいのかもしれないですね。そのくらい今容量を食うものになっちゃったので、ここ難しいんですよね。本当ね、備えるってどこまで備えればいいのってなっちゃうので、だからポータブル電源が売れたんだろうなっていうのはすごく感じますね。結構毎日のようにやっぱりお問い合わせが来るし、多分テレビとかで特集を見られて気になって来られてる方も多い印象だし、今のその、まあ、日本だけじゃなく世界的なものだとも思いますけど、この生活の仕方の様式の中で災害にあった場合に、そのモバイルバッテリー程度ではやっぱりちょっと網羅しきれないぐらい、ポータブル電源ぐらいの容量がないと、ちょっと災害時に備えるにはちょっと正直ならないのかもなっていうのが印象として最近感じていることですね。もちろんちょっとね高いのでなかなか私も手が出せないでいますけども、手動のものとかはラジオだったら手動でもいけるかな、ライトぐらいだったら手動でもいけるかなぐらいに思っていただいて、そして太陽光パネルに関しても太陽光パネル結構でかいものがね、そのモバイルバッテリーじゃなくてポータブル電源用に売られていて、それをもしつなぐことができるタイプのモバイルバッテリーだったら強いかなと思います。モバイルバッテリーのサイズ自体についている太陽光では基本的には賄えないよと思っていただけるといいかなと思います。参考になればなと思います。ハルプリマビラさんありがとうございます。そしてあーちゃんからいただいております。ありがとうございます。アメもまさかの乾電池びっくりしたどんまる。確かに単一って普段使わないどんね。スペーサーすごい、初めて聞いたどん。 カセットコンロも持ってないどんまる、こういう時はやっぱキャンプ好きな人はもともと持ってるからいいどんね、ということで、あーちゃんありがとうございます。実はね、このねカセットタイプのものとかのコンロ、おそらく岐阜の人はねかなり高確率で持っています。まあ、なぜかというと、河原でバーベキューをよくやるから、他にやることがないからなんですけど、いやでもねカセットコンロはそんなに高いわけではないのと、あといざという時にその使える、例えば IH の調理器が壊れてしまった時とか、あのガステーブルも故障してしまった時とかのいざという時用にもカセットタイプのコンロは使えます。 IH のねタイプで、あの卓上 IH 持ってる方もいらっしゃるんですけど、これは通電してないとあのできないので、災害時用にはちょっと向かなかったりするので、それでもカセットタイプのコンロっていうのは、重宝するかなと思います。普段の中でもいざという時に持っておくのはいいかなと思いますね。で、あとは単一の電池、単一の電池なかなか買わない方はそのスペーサーというものだけは持っておいていただくと、単三の電池が単一のサイズになったりするので、これはね結構使えるかなと思います。もちろんね単一の電池ほどの大きさがない分、容量的にはすぐなくなっちゃうかもしれないんですけど、ただサイズが合わないと乾電池タイプの商品で使えないので、そういうねスペーサーというもので、あの間に単三電池をスポンと入れるだけなんですよ。で、形は単一の電池と同じサイズになるようにそのスペーサーというケースになっているので、これはねかなり使えると思います。単一の電池自体がその使う場所がやっぱりかなり劇的に少なくなっているので、何年か経ったからそろそろ悪くなっちゃうといけないから使っとこうっていう風にサイクルとしてね、その使うっていう時期が来たとしても、使う場所がなくって使えないっていう風になっちゃって、捨てるっていう選択肢になってしまうとやっぱりもったいないので、まあ単三電池だったらね、皆さんの生活で結構いろいろ使うところはあるかなと思います。リモコンだったりとかも多いですしね、まあ単4を使ってるリモコンも多いですけど、単三単4あたりは持っておいていただいて、でいざという時に単1単2のサイズにできるようにスペーサーを持つっていうのが一番効率が良いのではないかなと思ってます。防災グッズ揃える時の、参考になれば嬉しいです。あーちゃんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のオートスレッツ、それから、スタンド FM とボーシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとにじゃなかった概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ SNS のフォローよろしくお願いします。そしてスポンサー様お待ちしております。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人生ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時から、あと3部制1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置で炭酸の動きが見れる機会またとないと思いますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然シルク 100% のマックラカバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。